これがまたですね、3月8日になりました。3月の、何したっけ？あれカレンダーかねえな。あれカレンダーどこ行ったんだ、カレンダー。Google の、もういいや、Google カレンダーで。Google カレンダー。ああ、何故貴様は、わかったっての。ですね、月、今週が、というか、まあ、3月7日、なのかな？で、まあ、前回ですね、2月28日の前だから、2月21日に撮るはずだったのかな？一回休みましてですね、何をしてたかというと、まあ、風邪ひいてですね、いまだに咳はちょっと止まらないんですが、ほんと前世紀はね、もう咳のしすぎで頭が痛いっていう事態にまでちょっとなりましてですね、こう、まあ、風邪もひいたんですが、仕事も忙しいみたいな状況に今はなってまして、非常に、まあ、大変なことになってるわけです。で、まあ、一回休みましてですね、ちょっと申し訳なかったんですが、まあ、聞いてる人もあんまりいないことさしますが、それでいいかと、いうことでして、ネタとこ勝負が、今回来てるメールは全部前回来たものです。ので、タイミング的にはだいぶ昔になりますが、まず2月21日。おはようございます。今日も通常出勤の尾崎拓也ですと。最近知り合いから教えてもらった某ボーカロイド曲にハマってて、目からブリオッシュじゃなかった。本気で涙腺崩壊してます。泣いてんだ。それはさておき、今日のデータとこ勝負はウェブサイコロフって出た79でいきたいと思いますと。いうのが来てますので、100面ダイスを1個振る。なんだこれ。うわぁ今回のデータ名78。びっくりしちゃったな。
ちゃんと返事出しなさいよ。
すいません。しかもメールが来ましたが、自分のドメインとこから来たメールでした。何を言っとるんだね、お前は。とりあえず、これと、これだけメールが届かない細工をしとけば、残りのドメインにはメールが来ないので。ですね。さっきからこう咳込んでまして申し訳ないんですが、これが78が、入ってる状態、一応わかるの、なんか下の方になんか、ピッチシフトマイナス5、フォースダウンはデッドボイスなので、まあそういうのだと。なんとこう、今回の出た目78。で、尾崎さん書いてきたのは、ウェブサイコロを振って出た79なので、実に1違いというですね、こう、一違いで外れは悔しいね。これはなんか新しいパターンだな。まあいいや。まあそんなことでして、じゃあ始めたいと思いますと。咳が止まんないんだよね。もうとっとと始めて、とっとと終わりたいと思いますと。この番組の後にオーガスト放送局も撮らなきゃいけないしね。まあそういう感じですと。キクラゲ成人屋は、まあそんなことでして、キクラゲ成人屋は何回目なんだっけ？一回飛ばしたからよくわかんなくなった。まあいいや、そんなことでした。で、まあ順番に読んでいくか。ですね、同じく、2月21日、改めましておはようございます。得意分野は情報セキュリティの崎拓也です。というか、私あまりネットワーク関係は強くないですよ、先生。でも情報セキュリティってネットワークとか DB の知識も重要なんですよね。だから毎回試験ダメダメなんですよ、苦笑い。まあ、そうですね、なんていうのかな、どれか一個だけで成り立ってるカテゴリーってないじゃないですか。例えば、まあ、僕は、まあ、比較的、データベースの近くにいた、データベース技術者よりの技術者ではあったわけですが、 昨今データベースっていうのはネットワークのどっかに設置され、なんだ、設置されていることが多いので、IP だとかポートの設定とかっていう、設定の知識なしにデータベース運用できなかったりするみたいなことっていうのはまあある。で、まあそういうことなんでね、本当その、まあ横断的に何でも知ってないと、そこそこ知ってないと何にもできないみたいな、まあ業界になりつつある、まあ昨今の、まあ僕らの業界だったわけですが、前回なんだか呼ばれたような気がしたので、フォローと言いますか、そんな感じです。MAC アドレスの説明ですが、前回の先生の説明は概ね間違ってはいないと思います。まあ、実際にはゴニョゴニョすれば、MAC アドレスは任意のものが設定可能なので、一概に LAN カード固有の設定というわけではないです。実際、うちの会社で納入している機器、括弧に、MAC アドレスの再開8ビット分を、MAC アドレスの最下位8ビット分を任意で設定できるものが存在します。あとは上位24ビットを括弧して16進数で表記される上位6桁は、ベンダーコードなので、ここ見ればどこの作った LAN カードなのかわかります。そんなところですかね、ではではと。いうね、まあそうなんですよ。その、MAC アドレスって結局のとこ、OS からなんかいじったりできるらしいんで、まあ書き換えられるっていうのは書き換えられるんですが、何のための ID かっていうことを考えたときには、まあ、LAN カードのっていうか LAN チップの、LAN チップに要するに世界唯一になるように振られた ID って考え方でまあ間違ってないわけですよ。要するに当初の設計思想というか、もともとなんで振られてるのっていう話から言えばですね。つまり、まあ、IP もっていうか、要するにパソコン通信っていうのは、そのもう超ぶっちゃけた話、パソコン通信っていうのは、どこのパソコンからどこのパソコンに向かってメッセージを送りますよっていうことを、まあなんていうんですか、こう、要するに、私のパソコンはこれです。送り先あなたのパソコンはこれです。メッセージはこれです。っていう、要するに3つの情報を全部つけて、メッセージを飛ばしたものが、相手のパソコンに、だから相手のパソコンはこれですっていう ID がついてるから、相手のパソコンに届くと。なんていうんですかね、はがきに自分家の住所を書いて、相手の住所を書いて、裏側にメッセージ書いて出すじゃないですか、みたいなことですよ。の、自分の住所。が、まあ、基本的には、まあ、MAC アドレス、みたいな扱われ方をしているはずです。ので、まあ、大体そういう説明で間違ってないと。で、これを IP モードやるときには基本的には IP アドレスが、その MAC に対して振られてるんで、IP でも、MAC アドレスでも大体住所は住所というようなことだったんじゃないかなという気がします。僕もネットワークは専門外なんでいまいちよくわかんないですが、まあ、そんなことですと。いうことですよ。もう、咳が止まんない、最初ね、喉が痛くなりそうだったのかな。で、まあずっと、週末ネタをしたんですが、一番辛かったのは月曜日みたいなことがあって、月曜日会社休む。で、その後咳が出始めて、あとなんだっけな、もう順番忘れたな。最近なんかね、ずーっとこう仕事が残業ばっかりで、なんて言うんですか、これがね、困ったことにね、仕事が残業ばっかりで仕事が大変忙しいわけですよ。あのね、今3月8日じゃないですか、3月20日これ金曜日で、祝日なんですが、玉島ホリデーっていう、去年1年間全くなかった、オーガストオンリーの同人誌即売会が、まあ、開催されるわけです。で、まあ、サークル参加申し込んでるし、受かってもいるんです。いるんですが、3月20日って、昨今のこの忙しい仕事の影響でですね、3月20日って、多分、60% から 70% ぐらいの確率で、おそらく休日出勤なんですね。で、休日出勤はするんで、僕のサークルはまあだから、相方というか、まあいつも組んでる人にまあ任せて、サークルはあるんだけど僕がいないみたいな状況でおそらくまあ運営されることになるだろうと思いますが、それはそれとしてですよ。サークルで出るっていうことは新刊作らなきゃいけないわけ。今、新刊の原稿を書いてると。そっちの方の忙しさとですね、純粋に仕事が忙しいって忙しさが相まってですね、非常にもう大変なことになってます。 実は今日も休日出勤してまして、休日出勤した後にちょっと、まあ、池袋まで出てって知り合いにですね、渡さなければいけない荷物がいくつかあったので、まあ、それを渡してきたんですが、明日も休日出勤の予定ということに、なっておりますと。なんでこんな夜中に、いきなり収録してるかと、しかもこんな体調悪いのになんで日曜の明日を待たないんだっていうことなんですが、明日も出勤してるので休日出勤だから別に、9時、6時とかフルタイムいなきゃいけないっていう決まりがあるわけじゃないんで、まあ、そこら辺はルーズで構わないんですけど、とにかく、日中いないので、今撮らないと、ね、前回一回飛ばして、今回も今週休みみたいなことになった日には、本当にどうにもならないので、まあ、とりあえず撮っておこうというのが今ですよ、という感じのことですよ。もう大変なんで、本当に。で、だから、エロゲ残業とか言ってる場合じゃないんだよ。なんだ。2月20日。ごきげんよう。今日も京都でエロゲ残業中の龍之介です。前回、日記に書いてないと言われてたもののことについて補足をと。エロゲやるためにノート買ったいきさつですが、ただ読み進めるためのノベルタイプのアドベンチャーゲームが、他のゲームの誘惑のために全く進まないという状況がかねてよりありました。ノベルを全くやらないという選択肢ももちろんあったのですが、それもそれで寂しすぎるため何とかしたいと思ってました。その中、折倉さんがノート持ち込んで偽残業をしているという話を聞き、僕か自分も退勤後にマクドにノート持ち込んでエロゲする時間を作れないかという考えに至りました。他のゲームの誘惑に負けるのならノベル読むしかない状況を作ってしまおうということです。で、それをやるには、主に部屋で原稿を書く用途に使ってたノートでは重すぎるので新しいのを買った次第。ちなみに実質のデスクトップと比べても CPU はほぼ同格。メモリはデスクトップの倍です。デスクトップの優位線はグラフィックボードとサウンドカード、モニターぐらいですね。周りに見られないかという点ですが、壁を背に座っているので後ろから覗かれる心配はなし。横もいつも入店が23時頃で空いているため、好き好んで画面が見えるほど近くに座る人はいません。それでも若干不安があるため、携帯の画面に貼るような覗き見防止のフィルムみたいのがあったら買ってしまうかもしれませんと。なるほどね、ロケーションね。現在読んでるノベルですが、環境的に可能かどうかのテストをする際にアリスソフトのアライブズの凍結を解除したこともあって、それ以降はそのまま新ノートにも入れて進めていました。ですがなんとなく他のがやりたくなってきたので、15日の日曜日からはライトの坂式人に見る心をプレイ中です。現状アライブズと坂ここのどちらの続きが気になるかというと断然坂ここなので、当分はこっちで行こうかと。こんなところでしょうか。それでは坂ここを読み進めたいのでこれにてっていうのが、来たのが20日、28、もう10日、15日くらい経ってんのか。もう坂ここは確かそんなに長いゲームじゃなかったんで、とっくに終わってるんじゃないかと思いますが、まあいかがだったでしょうかと。まさか、あれだなぁ。僕が偽残業をしてるから、僕が偽残業をしてるのを見たからとかいう理由で、龍之介さんがノート買ったっていうのはさすがに知らなかったな。あ、そんなことなの？だったら ETC でよかったんじゃねえの？龍之介さんのノートって結構それなの値段するよね、確か。まあ、ノベルに限定すればそうでもないとはいえ、ゲームっていうのは一般にそれなりにマシンパワーを浪費するものだから、経済的に余裕があるなら買っといて損はないと思いますが、あー、そういうことね。そうで、ちなみにですね、今すごく忙しいわけですよ。で、まあ、このことは多分この後、なんていうんですか、あれなんだっけ、さっき言ったのに、はい、海賊版海賊版でも話すと思うんですが、夜明け前よりルリーナムーンライトクレイドルって、まあ、オーガスのゲームがですね、新しいゲームって、これ新作って言っていいのかどうか、いまいちよくわかんないんですが、新作が出てます。で、アマゾンに注文したのは、発売日の翌日かなんかにもう届いてる。で、僕、もう持ってるんですが、アマゾンの箱から出してないと。ほんとね、一瞬でも早く始めたいんですが、今、原稿が忙しいんだよね。まあ、仕事も忙しいんだけど、原稿も書いてる。で、3月のっていうか、まあ、今月の20日ってさっき言った、その、オンリーイベントがですね、なんだ、フォーチュンアテリアル中心、オーガスト、の同人誌即売会で、玉津島ホリデーだったかな？いうカテゴライズなんですよ。 まあ、フォーチュンアテリアル中心なんだから、新刊はフォーチュンアテリアルじゃないとっていうところがあってですね、届いた夜明け前より瑠璃色なの、今封を切ったら、なんかそれはそれでなんか違うんじゃないかっていうところがあって、まあイベント終わってから箱開けようかなというような感じで、まあ現状推移してます。という感じのことですよ。で、もう一個ね、今忙しいので、手つけたんだけど途中で放り出してることが一個あって、万歩計ってあるじゃないですか。あのね、世の中には、USB に接続できる万歩計っていうのがあるわけですよ。そうすると何ができるかっていうと、要するに万歩計のデータを PC 側に吸い上げて、まあ例えば物によっては CSV が作れたり、まあ物によっては吸い上げられるだけだったり、まあいろいろあるわけですよ。で、なんていうのかな、どいつもこいつも帯に短し、先に流しっていうところがあってですね、僕もともと使ってたコナミのやつがいまいち気に入らなかったんで、オムロンのに買い替えたんですが、買い替えてみたオムロンのやつはもっと気に入らなかったので、結局今、もともと最初から使ってたコナミの方を使ってる的な、ことが、まあ、あるわけですが、片栗先生だったかな、まあ、万歩計買ったんだよ、と。で、最近その自分のブログに万歩計の今日の歩数がこれでしたみたいなのがこう、デジカメで撮った写真かなんかで貼ってあるっていう、まあ、ブログを見てるとそういう記事があるわけ。で、まあ、片栗先生が言っていて、その、まあ、もっともだなと思ったことがあるんですが、やっぱりその、同じように万歩計使ってて、なんだ、情報が共有できるというか、その、まあ、早い話が競争とか、まあそういう、なんかその、なんていうのかな、自分一人が自分一人だけで万歩計を使って歩数を測ってるってことだけじゃない部分が、他人を巻き込む形でなんか、遊びに転用できたら面白いよねっていう発想って、まあどこにでもあると思うんですけど、いうようなことをのたまっておいででしたので、そのための仕組みっていうのを作り始めて作りかけてます。ですね、データをどうやって持たせようかとか、その、要するに、まあ、万歩計のデータっていうのは僕の USB のやつもそうだし、片栗先生の使ってる、つまり PC と連携の取れないやつも、まあ、すべからくそうではあるんですが、つまりその、そういう例えば、万歩計ソーシャルネットワーキングサイト的なものとか、そういう感じのことを何かサービスとして始めるにあたって、何がめんどくさいかっていうと、日々手で入力することがめんどくさいわけですよ。そこをどうやってクリアするかっていうのをね、まあ、考えてもしょうがないんで、とりあえずは入力できる仕組みを作って、どう簡略化していくかはその後考えようっていうことなんですが、そのとりあえず作っての部分を作ってる最中にとても忙しくなってしまったので、まあまだからくりとしてはほぼないような状態ですというのを作ってますよと、なので皆さん、万歩計を買いましょうとかいう、ことをですね、まあ、ちょっと思うわけですよ。で、ちなみにですね、まあ、オムロンのやつがなんでダメだったかっていうと、結局ですね、僕どこで見たんだっけかな、どっかのサイトに、オムロンのマンポ、USB のマンポ系は、PC に接続すると自動で PC から時計情報を取ってくる的な、なんか情報をどっかのブログかなんかで読んだような気がするんですが、実際使ってみたらそんな機能はありませんでしたと。で、コナミのやつは一応、コナミの万歩計のマネージャーソフトに、時刻を PC に合わせるっていうオプションがあるので、まあできると。まあ違いといえばそこの違いだけですね、ほぼ。で、機能的にはオムロンのやつのが便利です。で、なぜなら、なんて言うんですか。要はね、オムロンのやつは、ソフトから、歩数の情報を CSV ファイルに、まあ、出力したりとか、要は、歩数のデータを、他の何かと連携させるためにのデータ出しみたいなことがとても簡単なんですね。コナミの万歩計に関してはそこら辺何にも考えられてないので、もうほんとね、取り回しがどうにもならなかったんですが、 あのコナミのやつはそのまあ無料で、まあそのマンポケ SNS 的なSNS ってほどのものでもないんですけど、まあそういうのがありまして、サイトの方に、要はコナミ側のウェブサイトの方に自分の歩数がストックされていくと、でストックされているページからコピー&ペーストで持ってきて加工するっていう技が最近発見されたので、まあ手動で時々やる分には大した作業でもないかなってことが最近発覚しましたと。まあそれでいいやっていうことで、まあずっと使い慣れてるコナミの方に戻ってきたと。そうすると、オムロの USB 歩数計っていうのはまあ丸ごと余ってるわけですが、これをどうしようっていう部分とかですね。まあいろいろ考え中ですと。まあそんな感じでした。いうことで、とりあえずチャイムでも鳴らしとくか。ということで、つらつらと、止めどなく話してまいりまして、もう19分30秒も話してた。まあそういうことでして、まあそうですね、一回抜けましたが、次回に関してはいつも通り、まあ要するに前回抜けただけという感じでいきたいと思いますので、次回については2週後。2週後っていうのが何日なのかっていうと、今が、3月、7日に撮る予定のものを、日替わりで8日に撮ってるってことで7日なので、まあ、21日。ちょうど仕事がピークだな。大体だって、土日出勤してるような状態ですよ。祝日の金曜が休めるわけねえだろっていう、まあ、ことではあるわけですが、まあ、しょうがない。まあそれはそれでそういうことなんで、まあ21日予定ですが、下手すると仕事の都合とかなんとかで、また伸びたり潰れたりとかいうことがもしかしたらあるかもしれませんが、まあそれに関してはちょっと申し訳ないんだけどご了承くださいと、いう感じのことで、キクラゲ星人はオーリクラ始めでございましたと。